レディオ 2.4 キロ。
はい、始まりましたね。多分このバタバタも入ってたでしょう。きっと本当にね、もうね、使うんですよ。お腹痛いんですよ。本当にもう、10日ぶりだからさ、本当にさ、もう2日前からまた寝れなかったわけ。本当に。なんでこうなっちゃうんだろう。全部ちゃんと本番前に、よし、もう10分前にはもうダラダラしてたぐらいなんですから、本当喋りながらね。もうさ、喋りながら、もう今日余裕だね、もう終わっちゃうね、あっという間だね、ほんとすぐだよ、なんつって言ってたら、もう本番前、このもうドタバタだもんな、ほんと今ね、悔しいからもう作業しながらちょっと喋ってますよ。もうそういう風な感じになってきちゃったんだね、やっぱり。だってさ、このラジオも2年ですからね、もうあのいつだ、あと2ヶ月で、うん。見事にですね、今日もいろいろラジオ聞いたんですよ、お昼から。そしたら最近ラジオのさ、最終回を聞くっていうのはすっごい好みなんですよ。日曜日は長澤まさみのラジオも終わって、でこっちもしんみりしちゃったりとかして、で今日はね、あれが終わったんですよ。あれ、小倉さんね、オズラと言われてる小倉さんのあのラジオが今日終わりましてね、最後サプライズゲストで加山雄三さんですってこう来てさ、全然サプライズでもなんでもないの、もう全然全部段取り通りの感じでさ、大して面白くもないやつで、あれ、これ今俺ユーストに参加してないのか、まあいいや、それはもう CM 中にやろう。うん、だからあのね、今多分僕チャット欄に書き込んでくれても今多分見れてませんので、それもう後で反省しておきましょう、本当にね。うん、で小倉さんの番組が終わって、それが5年半続いたんですよね。一周やっててね、終わってってなって、そしたらさ、最後リスナーからいろいろメールが来るわけ。なんか昔その宣伝してもらったあの古本屋ですとかつって言ってね、なんとか今小倉さんに紹介してもらって立ち直りましたとかっていうメールが来て、よかったねなんて小倉さん言っててさ、で小倉さんが最後ね、ラジオってどうですかってこう聞かれるわけ、アシスタントのアナウンサーの人に。ジラジラしなあ、こういうとこうまいね、こういうこと言うの本当にうまいなと思った。いや僕はね、やっぱりテレビよりもラジオ向きな人間だと思うんですよって言うんで、嘘つけ、だったらなんでやめんだよこの野郎と思って、だったらなんでも続けたらいいじゃないか、俺だってネットラジオで今だって4人しか聞いてくれてないのにやってるやつだっているんだからさと思ってさ、悔しくなっちゃってそれ聞いてて、でもなんかしんみりしてて寂しそうだなと思って、俺もいつかねこのラジオが終わる日が来る日があるわけじゃないですか、やっぱりね。まあ7月まで持つかどうかっていう話あるわけです。やっぱ区切りよく2年で終わらせようって、まあ僕は必死に抵抗してるんですけどね、やっぱりこうダメだっていう話でね、やっぱこう今最近はもうリスナーさんもついてきてくれたから、ここで踏ん張んなきゃダメだって言ってね、だからその辺もあるんだけど、でその後ね、おっとあれ文化放送、次小倉さん日本放送で、次文化放送なんとなくつけたら、高田純次となんだっけ、なんとか美智子のね、土曜パラダイスとかっていう番組も終わりだっていうわけですよ。寂しい。そっちなんか16年だってやって、16年がねそうやって終わってくわけで、俺だったらさっき2年目で辞めたいっていう風に言ってたけども、16年やったらですよ、絶対辞めらんないですよ本当に。16年さ続けて、毎週土曜日の夕方文化放送の時間帯はその高田純次が必ずやってたんだって、今までずっと。それがね、俺するっつって言ったね。 でもさっぱりしたもんだった、そっちは。なんかそのは終わるんだけど、その時間帯では終わるんだけども、なんかその後帯番組でやるからって言って、毎日やるからって言って、なんかあんま寂しそうじゃなくて、もうこれでこの時間帯終わりですけどねみたいな感じで終わってて、そっかと思ってて、そしたら次ね、 TBS ラジオの番組、スポーツ&ニュースって番組聞いたんですよね。僕スポーツ好きなんですよ本当に。スポーツ好きといえばね、話ずれるけどね、この間嘘でね、散々アーセナル、ほらよく言ってるじゃないですかこのラジオで、でアーセナルをの結果をツイッターで一人で騒いでたわけ。誰もリアクション取ってくんないからね、一人わーっと騒いでたわけそしたらサッカーキングっていうね雑誌の人からフォローされて、あーやったと思ってて、で僕アーセナルファンなんですよね、アーセナルファンでしょ。でそしたら 多分サッカーキングがフォローしたからっていうんで、トットナムっていうアーサルのライバルチームみたいなとこいるわけで、そこの日本のファンクラブのアカウントが俺をフォローしてきたわけよ。で1万人ぐらいフォローがいるわけ、そのトットナムのねサポ、フォロワーが宣伝になるよなって思ったわけ。ちょっとそういうとこは計算高いからさ、計算宣伝になるよな、うん、でも俺アーセナルファンだしな、トットナムはやっぱ一応ライバルチームだから、やっぱそういうことはどうしようかなって思ったの、思ったんだけど、30分悩んで結局フォロー返したっていうさ、結局だから俺のアーセナルファンのそのレベルなんてもうすっごいちっちゃいとこなんだなっていうとこあって、またそれで落ち込んじゃってね。でそれでサッカーといえば話全然ずれまくりだけど、ちょっと大丈夫大丈夫、この後ちゃんと文化放送戻すからね、文化放送じゃん TBS ラジオに戻すから。あのね、うちの弟がこの間東京行ってたらしいんですよ。仲悪いんですけど僕と弟っつうのは、嘘だけど仲いいんだけどすごくね。でそしたらうちの弟っつうのはその AV のスカウトみたいなことやってるんですよ、仕事をね。ちょっとそういうこう、まあ、ちゃんとした仕事やってるわけですよ。あこんばんは、来ましたねチャチャさんね、こんばんはこんばんは。でね、やってたらでこうビラとか巻くわけですよね。君どうなんて言っていいんじゃないのなんて言って、こう女優さんにスカウトみたいな仕事やってるわけ、ちょっといかがわしい仕事で。そしたらね、ビラ配ってたらね、スッてこう外人さんが通ったんだって。でその外人さん誰だって言ったら、ワンバック、アメリカ代表のなでしこのライバルのワンバック見たらしいですよ。でワンバック見るとすっごい背でかいってね、やっぱり180いくつあるでしょあの人って、すっごいでかくてやっぱすっげえかっこいいって言ってて、周りに多分アメリカ代表なんじゃねえかっていうメンツ何人も従えて歩いててって言って、で友達と歩いたらしいんだけど、弟はワンバックだって言ったんだけど、その友達知らないから誰ワンバックって言われちゃったって話があってね。だからワンバック見たつの羨ましくてさ、俺さ、まあ俺はでも言っちゃえば、まあそのなんか女子サッカーとか実はあんま興味ないんですよ。天の弱だから、天の弱ってまあ自分のこと呼んでますけどね、なんかちんたらちんたらしやがってって俺でも勝てるぜってやっぱ思っちゃうじゃないですか。まあ僕小2でサッカーやめてますけど、俺の方がまだいけんじゃねえかっていう風に思ったりとかするさ、なんだあんなもんって思ってんだよね。またなでしこのことをやたら美人だ美人だっていうところがなんかこうしらじらしいっていうかさ、無理すんなよっていうね。あんなの合コンできたら絶対やだよ本当に、こっちは本当に。なんだろう、こう可愛いっつうのがね、その子美学っつうのは俺はなんかちょっとよくわかんないとこなんだね、ほんと。あってね、で TBS ラジオですよね。で TBS ラジオスポーツ&ニュースって聞いたら、それはね番組が終わんないらしいの。番組が終わんないで30分、5時半から30分やってたんだけど、来週からは5時から6時までの1時間放送になりますっていうわけよ、女子アナが。おおって思ってたら、最後にねその女子アナみたいな人がね、今まで私は7年半この番組やってきましたけど、今日で私が務めるのは最後になりますって言って、私はあさってからほぼさんデビューするのでこれが最後の放送ですって言ってさ、寂しい、ほぼさんやりながら2点を切るんでアシスタントやるなんて思ったんだけどね、本当来てもいいよって思ったんだけど、アシスタントの席いくらでも空いてんだからねって思って、生放送の人が本当に欲しいんだから人がって思ってさ、10日ぶりにほら開いちゃうじゃないですか本当に。だからそれとかあって、でその後また文化放送戻ったわけ。なんかほらシャレオツなちょっとラジオとは聞きたくないか、今ライムスター歌丸きっと裏番組でやってるけど、ライムスターハゲ丸ってまあ俺呼んでるけどさ、あんなやつのあんなヘンテコなラジオとは聞きたくないから、でそういうシャレた感じにムカつくじゃん、なんかサブカルみたいな連中のね。いや僕も結構サブカルなんですけど。でそしたら文化放送戻ったら、コーダマイン高田マインの It's Mine って番組やってるんですよ。でそれあれあれほら、かつ張本勲が出てるなんだっけ、サンデープロジェクトじゃねえや、あんじゃん、瀬口博士がやってるやつね、ガッチリマンデーの後にやるやつ、あれインとか出てるこう経済評論家みたいな、まあ、作家の女の人がいるんだけど、それは番組最後だっていうわけ。そしたらその番組は今6時半から7時までやってるんだけど、で毎週ゲスト呼んでたんだってさ、いろんな人2週にわたってね。でそしたらさ、 それ最終回だからっていうんで、あの文化放送のアナウンサーと一緒に対談してて、その番組5年やってた思い出をいろいろ高田さんが語ってたわけで、いや最初の方大変で、もうどういう風にやっていいか分かんなかったんですよなんて言って、アナウンサーの人もそうですか、こんなリアクションベタねえだろって俺聞いてて思ったんですよ。いや今だって7人聞いたのが6人になって1人減ったぐらいの、そんなスキルのレベル喋りですよ僕なんかね。だけどなんかその文化放送のアナウンサーがやたら冷たいんだよ。で、高田さんは5年分の重みがあるじゃん、やっぱりさ、思い出があって、あれもあって、これもあって、これも楽しかったんですよね、とかって言うと、ああ、そうですか。すごいね。白々しくて、おーおー、なんだ、2.5 キロで修行するかと思って、こう、一人ぼっちになるっていう寂しさ、1ヶ月に1回でも味わってみるかとこう思ったりとかしてさ、で、そんで聞いてて、今いろいろ思い出あります、とかって言ってて、そしたら、最後に、ね、いや聞いてくれてありがとうございましたって言うでしょ。で CM 開けて、そしたら高田さんが最後に番組締める前に、 CM 開けの締めですよ、最後のだ 2.4 キロみたいに、いやエンディングね、そこの時になったらさ、リスナー、毎週ハガキくれたリスナーありがとうございました、なんとかさんいつもリアクションくれてありがとうございましたってこう泣いてんだよ。それをこらえて喋ってる高田さん見て、今日の俺の生放送はいい放送になるなと思ったんだけど、大してただの世間話になっちゃったっていうね、これは悔しいね本当に。だけどね、高田さんが言ってた、テレビってね、やっぱりなかなかそのコメントするのとかも時間とは限られてるんだけども、ってやっぱラジオってこうじっくり喋れるから、自分のこう喋りたいことをすごくこう聞いてもらえるっていうのはすごく嬉しかったって言っててさ、なんか素が出るって言ってたね、小倉さんもそう言ってたけど、さっきの話でさ、いやだからね、やっぱりね、さっきね7月で辞めるって言いましたけどね、絶対辞めらんねえぞと、本当に俺は本当に前にもねこのラジオで喋りましたけど、あの大沢優里の悠々バイドの放送回数を抜くってのが僕の一緒のテーマですから、本当にね、作家やるっていうのと一緒で、これだけは絶対負けらんねえなと思ってね、だからね、俺ラジオ大好き本当だから、本当できればね帯番で毎日やりたいんですよ本当に。テーマなりいくらだってあるんですから、本当に天気の話してりゃなんとかなるんだから、本当始まれば終わるっていう意味でね、毎日ニコ動生放送をねなんとか2周年記念で1週間でも1回やってみたいっていうのをね、ぜひこの後ちょっと作戦会議で提案しようと思ってるんだけどね、多分却下されね、というわけでね、いいね生放送やっぱりこうタラタラしてね。というわけでこちら続いてあのコーナー行きましょう。というわけで続いてニスインテンピョ、
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
というわけでね、ニュース 2.4 キロですよ。今 CM 中にそのレビューの本をちゃんとこうスカイプとこっちさんとこうやり合ってるんですけどもね、そこでまあ作戦会議するわけですよ。もうちょっとピッチ上げろとかね、そういうこう鬼ディレクターのこう指示が飛んでくるわけなんだけど、それを俺はこう CM 中ガーッとこう処理するっていうね、まああるんだけど、その時にねやる作業を私すっかり忘れてね、レビュー用の本を紹介するのすっかり忘れたね本当に。いややばい、ちょっとこっちさんが寝るの遅くなっちゃうから、これは本当にやんなきゃなんないね。うん、でね、あのニュースに行ってるんですけどもね、その前にね、さっきほら閻魔界ってやったでしょ。今ねちょうど多分まあ来週のもしかしたらレビューで紹介するかもわかんないですけど、あれ読んでんですよ。あのね、幻の怪獣ムベンベオエっていう本読んでて、でアフリカのコンゴにね、湖テレコとかって言ってたかな、そういう湖にあのムベンベっていう謎の怪獣が現れて、それを調査する早稲田大学の探検隊のね話読んでんだけどね、それ面白いんだよ。さ、王健さんが、あの大津健二さんがあの面白い面白いって言ってて、それで読んでみようと思って図書館で借りたんだけどね探検したくなんねん、あれ見てるとさ、アフリカのその部族とかと喋るんだけどさ、その話とかね、まあ今と読んでる途中だから、どうもまだ自分のものになってないからね、あのうまく喋れないけどね、しかも今これ作業中やりながらこう喋ってるっていう、とんでもないもうバカ野郎だからね今本当に。 これをコッチさんのスカイプに貼り付けて、貼り付けたら、ニュース 2.4 キロに行くという、貼り付けましたんで、というわけでニュース 2.4 キロですけどね、今日のね、まず一発目ね、生放送はあれなんだ、ほらこの拙い喋りでも、まあ、タラタラやってもいいんだって言ってくれてる人もいますからね、やっぱ生放送は特にタラタラしようっていうのがあるからね、でもあれだけどね、今日の一発目はですね、これですね、アマゾンね、アマゾンあるでしょ、ネットショッピング、僕もよく使ってた、あのバイトしてね、郵便局で怒られた時によくやってたけどね、そこ給料をもらったらよく買ってましたけど、そのアマゾンでね、本当に買った人が書いたレビューの認証機能を導入つって言ってね、今までレビューあるでしょ、あれは買わない人もレビューつけられちゃったんで、今度は買った人しかつかないのかな、なんだか分かんないけど、俺は買った人がつけてレビューだよっていう、そういう認証をついて、ちょっとこうレビューの信憑性っていうんですか、そういうのを高めようみたいなねことをやるらしいんですよ、アマゾンが。あーでね、これはいいことだろうなと思ったんだけどね、特に喋ってたらね、さっきね、実は本番前にね、散々いろんなのこう今日このニュース取り上げるからつんで喋ってたら、なんか意外とこうコメントさし、が浮かばなくなっちゃったっていうとこ悔しいけどさ、だけどさ、あるじゃん、ステマとか散々やってるわけでしょ、本当にさ、でうさんくさいね、レビューとかつけちゃったりとかして、でも俺すっかりそれも当てにし、タラタラでタラタラで生放送ね、生放送タラタラ1ヶ月に1回ぐらいタラタラもしちゃって、もう途中で話脱線するぐらいがいいんだから。でほら、FIFA12 ですよ、今僕買おうと前からず迷ってるわけですけどね、でそしたらさ、なんだで、もうたまにさ、もう絶対これ嘘だろって思う時もあるんだね、もうやたら評価低いとかさ、やたら評価高いっていうのあるじゃないですか。っていうかね、この間ね、やたら評価高いといえば、まあ僕萩尾元って人好きで、僕そのポーの一族っていう本ね、まあ嫌いなんですよ、嫌いっていうか苦手なんね、でその評価とかやたら高いわけ、50人とかレビューつけてて全部5ってことはさ、逆にうさんくさいじゃないですか、なんか本当かなって思うじゃん、なんか盛り上げようって意思があるんじゃねえのみたいな、なんかこうちょっとそういう無意識みたいなさ、でそういうのあるとちょっとこう気持ち悪いじゃん、いやわかんないっすよ、本当に好きな人かもわかんないけど、どうもこう1点とか2点とか3点とかついて、いや僕こっちの方が好きだなとか、あっちに比べたらそうでもないなっていう話がないと、なんか大概ね、そういうこう、まあ言っちゃあるけど、まあ、ちょっと信者と言われるね、まあ、2ちゃん的な言い方すれば信者と言われるような人たちがこうガーッと興奮してレビューつけちゃったようなものってさ、ちょっとね、3件とかついてて全部5つんだと逆に見たくなるんだけどもさ、だからこれいいなと思うんだけどね、まあ、どうかわかんないね、本当。でもあるもんね、例えばそれこそ FIFA12 とか FIFA シリーズとさ、ウイニングイレブンシリーズだとさ、当然こうさ、お互い足の引っ張り合いはありますからね、やっぱり。だって、俺だってアマゾンレビューで FIFA11 買った後には、いつもウイレの悪口ずっと書いてたもん、俺も本当に。偽名のあれで。ずっと、ウイレなんかクソだってずっと言ってたから、やっぱこれはいいんだね。うん、やっといた方がいいね、これな。今までなかった人も意外だけどね、本当。それをだからレビューっていうのは意外とこう、影響力が大きいんだね。でね、続いてニュースですけどね。やっぱスポーツ好きですから、これ触れないわけいかねえだろっつうとこでね、オリンピックまあそろそろ近いですけども、オリンピック近いって言えばまあこの人、猫ひろし、にゃーっていうね、今ちょうどお今ちょうど走ってんの猫ひろし TBS でね、昔見たけどね、TBS 赤坂なんだっけ、感謝祭っていうかさ、最近さ人の名前出ないんですよ、びっくりするぐらい出ないね、この間スマップスマップ見たんですよ、うちで スペシャルを、そしたらさ高倉健の名前が出なかったね、俺、あと浅野ゆう子の名前も出なかったし、稲垣吾郎の名前も出なかった、スマップの名前も出ないんですよ、なんかね最近ねちょっとね、なんかこう自律神経症なのかな、なんかこう浮き沈み激しいんだよね、ほんとそういうとこ、ずっともうね、あの人なんだっけとか、 俺今日何曜日とかって言っちゃったりとかしてさ、本当いやどうしちゃったんだろう。というわけで猫ひろしなんだけど、猫ひろしがほらオリンピック出んだけど賛否両論あるっつって言ってさ、いろいろガタガタ騒いでんだけどね、俺はね、なんで騒ぐんだと思ってさ、いいじゃねえか別に出るって本人が言ってその国も OK したんだからいいじゃんって思っちゃって、何をいちいちガタガタ言ってんだよって思っちゃってさ、したらあれでしょ、騒いでる人たちはさ、その国のなんか代表がごめんね、うん、代表があのかわいそうだとかつって言っちゃってるわけでしょ。そしたら有森裕子とかもなんか泣いちゃってるとかつって言って、なんかなんだっけ、カンボジアだっけ、どこだっけこれ、ダメ代表になったじゃん国籍変えてさ、カンボジアかで代表になったら、なんか有森裕子が応援したんだってね、その代表みたいな人、さっきミクシニュースでチラッと見ただけの話だけど、そしたらなんかやっぱその国の代表が出てほしいとかつって言ってるらしくて、いやそりゃ気持ちわかるけど、で別に猫ひろしだってインチキして出たわけじゃないんだし、ちゃんと実力で勝ち取ったわけだから、それは文句言えないじゃんと思ってさ、なんかね、でなんだっけ、そしたらあれでしょ、なんだっけ、最下位争いになったらどうすんだとかつって言ってるけど、だってカンボジアの人が出たってさ、最下位争いでしょ、猫ひろしより成績が悪かったわけだからさ、いや俺その裏事情を知らないけど、いろんななんでいちいちそんなことで怒るのかなと思って、で続いてニュースなんですけど、怒るといえばですよ、これちょっと僕の中でつながるんですけど、これどうでもいい 2.4 キロ的なニュースですけどね、小森純が反論して号泣ってね、タトゥー全然悪いと思わないって話があって、あの前に小森純が SE マッコーとなんか番組出てて、女のセキュララ120分みたいな番組出てて、で私タトゥー掘ってあんだっつって言ったら、 SE マッコーがそれは良くないんじゃないかみたいな話で小森純とちょっとこうバトルしたって話があったわけ。俺もちょうど投稿見てたんだけどさ、で SE マッコーがやたらと言うわけですよね。で小森純に対して番組でね、で俺こういうことわかんないんですよ、小森純の勝手じゃないですかそんなの、これ猫ひろしの勝手だと思うんですよ僕本当に。なんでいちいち自分に関係ないことでこんなにカッカカッカしてて、いちいちそれでイライラしてる SE マッコとか猫ひろしこの野郎って、まあ、思うぐらいはいいけどさ、そんななんか猫ひろしに意見届くようなとこでガツガツ言ったりとかしてるっていうのは、なんでそんなことするのかっていうのが理由がわかんないんですよ。なんかさ、ほっときゃいいじゃんそんなのと思ってさ、でさ、言っちゃえばだよ、それで猫ひろしの耳に届いてだよ、賛否両論あるんだ、なんで出るんだとかって言って競技に集中できなかったら、それこそかわいそうだなと思ってさ、俺も絶対猫ひろしを応援しようと思ってたんですよ本当に。っていうか言えばですよ、オリンピックなんて僕にとって娯楽なんですよ、はっきり言ってどうでもいいわけ、本当スポーツだから、たかがさ、でいろんな裏事情はあるけどね、きっと。なんでそんなこう国を代表してどうだとかってなると、こういう風に盛り上がるのかがね、いやちょっと熱くなっちゃって申し訳ないんですけどね、なんかちょっとこうそうかと思って、で言っちゃえばネットで騒いでるわけでしょ、ある意味で言えやさ、いや僕はネットでやってるからネットの意見別に仕方するわけじゃないですよね。なんか最近ね、こうテレビとか見ててもさ、視聴者からの意見とかって言ったりするとさ、ちょっと少数意見で否定的な意見だともうガタガタ騒いじゃうの見ると、なんか騒ぎすぎなんだよとかってついね思っちゃう自分いてね、なんかカッカしちゃうんだね。だから結局俺もカッカしてんですよこれ、本当にね情けないけどね本当も、うん、で、気取り直してね、続いてね軽いニュースですけどね、あの人久保塚洋介、ね、僕らのヒーローでした本当。僕、まあ、今年30ですけど10年ぐらい前 GO とか出てさ、あと池袋ウエストゲートバック IWGP とか出て、もう僕らの世代のヒーロー、その久保塚洋介が最近あのなんだビンつってなんだこれエッセイの本出したっつって言って、そのタイトルがね、そのタイトルが何、音だいぶ途切れる、あら、いやー混んでんだね今日はちょっと、すいませんね本当にね、多分ね、あの生放送じゃねえ、収録の時はあの収録版で聞いてもらえればね、多分この途切れはねきっと解消されてんじゃないかなと思うんですけどね、で、あのその久保塚洋介が本出したっつって言ってね、その本のタイトルが これちょっとバキュン入れてもらってもいいのかもしれないですね。ちょっと僕下ネタ苦手ですからね、一冊目が放浪って言ったらしいんですよ、昨年発売したやつがね放浪って言って、で次が今度出た本のタイトルが放尿っていうタイトルらしくて、ちょっとここワンコッチお願いしたいぐらいでね、本当にね、なんでこうなっちゃったのかなと思って、で芸能界の現実や飛び降りの真相を告白っていうけどね、もう興味ねえよっていうとこあってさ、もうなんか1年ぐらい経って言うならあれだけど、もう10年前のこと今更聞いてもなみたいなさ、窪塚洋介なんかもうね大したことないのに今更さ何言ってやがんだと思っちゃって、なんでこうなっちゃったのかなと思って、昔カリスマ性あったのに、俺ゴーって映画も好きだったし IWGP も好きだしでね、寂しくなっちゃって本当にね、あどうしよう、俺もこういうタイトルの本いつか、いや出さない出さない、出さない出さない、俺はだって小説相変わらず毎日書いてるんですけどね、本当ね、うん、でこの間友達にテーマは何だって言われて、いやテーマはないんだって言ったら、なんでテーマがないんだって言って、またそれでね詰め寄られて俺も なんだかよく分かんないで書いてるからね、うん、本当この窪塚洋介レベルのね本書いちゃってるんですね、まあ悔しい話がありますけどね、悔しがってばっかだな俺も本当にさ、なんかさこれでもさ、もうね、五月病なんですよ、さっきもさ、なんだっけ、ほら、ね、自律神経だとかって言ってるでしょ？で、やったら落ち込むし、今日もさ、朝、また相変わらず12時ぐらいに寝てるんですよ、ちゃんと。そしたら4時ぐらいにパッと目覚めちゃって、その目覚めた理由がまた悪夢ですよ。これだ、1日に喧嘩した友達と仲直りするっていう夢見たんだね、ほんと。それも複雑でさ、そのままさ、レンちゃんってバーッと見た次の夢がさ、俺のティファ、ね、俺のティファが、俺の電話をシカトするのを俺が見るっていう夢見てさ、はって目覚めちゃって、それ見て。なんてタイムリーだね、夢を見させるのかなと思ってさ、もう泣いちゃって、それ見て。そしたらさ、これで俺のティファにメールしたんですよ、来週会えないかって言ったら、またその断り方がね、本当にもう話さないって、この話前にしたね。うん。前に同じ話してもしょうがないですからね。ほんと悔しいな、ほんとも。というわけでね、こっちさん、続いて、このコーナー行きましょう。というわけで、続いてはこのコーナー。
ラッキングネディアくん。
あのね、ほんとにね、なんだ、オープニングのさ、レディオ 2.4 キロっていうのとさ、
ラッキング 2.4 キロ
ってね、これ、さっき本番前に喋ってたんですけど、なんか昔のゲーセンみたいなね、なんか100円入れたらこうカプコンのゲームみたいなさ、なんかそういう懐かしさね、なんかファミコンやってる時みたいなね、ちょっとそういう感じだね、ほんと。だけどさっきさ、本番前といえばさ、ユーストトップページ見たら、何なんですかこの人たち、なんだグーズハウスとかっていうバンドの人たちのユーストの再生回数、驚きの再生回数でしたね。3754とかつって言っちゃってさ、俺人気者になりてえなーと思って見ててさ、そしたらなんかこれがさっきアマゾンで調べたら、ね、動画サイト SNS を主に活動を広げるグーズハウスの第2弾 CD だって。やっぱ時代はあれなんだ、動画サイトとかなんだ。やっぱ俺も動くとこう乗っけた方がいいんじゃないでしょうかこれね、ほんと。いやでもね、可愛い女の子たちいまして、なんか男4人で女3人でやってんの、なんかトリプル A みたいなさ、踊らないトリプル A みたいなね。ティファニー、あガンダム X、 そうティファってガンダム X のティファですよ。そうそうそうそうそうそうよ、今チャット欄見て、そうですよ、このね俺の好きな子似てんだよ、ガンダム X のティファニー。でもね、雰囲気が似てんだね。顔は卓球の愛ちゃんに似てるからさ。うん。だから、前にもほら言うけど、こんにちはって言うと、さあって言うからね。そう。それなのよ。今、世界卓球やってるでしょ。毎日出てるじゃない？そうするとさ、俺3ヶ月前に振られたのに、ずっと思いが断ち切れないでいるわけですよ。本当に。愛ちゃんが中国かなんかで、卓球のラケット売り回すたびに、元気かな俺のティファって思っちゃうんだね、ほんと。テレ東ってのはね、朝方もアニメ散々やってね、それで見ちゃったりとかしてね、ほん 当悪魔のチャンネルですよ、あそこは僕にとって。本当ね、困っちゃったんだあれね。で悔しいから見ちゃうんだね、見ないようにしよう、見ないようにしようと思っても、やっぱり自然と手はテレトに伸びてしまうっていう、これがね悲しい。あ、悲しいテーマ今日、そうか、やべえ、メールのテーマ募集してたんだ。というわけでランキング 2.9 ですよ。もうね、生放送たらたら言え、またたらても。しかしこのグーズハウス、今ちょっと抜けて見てきてくださいよ、これもうすごいんですから、本当。でも女の子さんに可愛いしね、また本当。男4人はいけてないけどね、うん。というわけでランキング 2.9 ですけどね、今日のランキング 2.9 はそんなね、世界卓球に続いて、世界卓球がやってるのはテレと、テレゼといえばアニメというわけで、4月からの春アニメ注目度1位になったのは僅差であの作品というわけで、ね、4月からの春アニメ注目度ランキングトップ10。さっさともうこれ10から1位まで一気にいっちゃいましょう。はぁ、あ、もう続くかな。というわけで第10位、はいよれにゃるこさん、知らないな。9位、坂道のアプロン、ノイタミナ。8位、エウレカセブン AO、 なんて言うんだこれ、なんだ、AO っつうのかな、 AO でいいのかな、うん。で続いては第7位、7位、アクセルワールド。第6位、メダカボックス。第5位、これはゾンビですか、オブザデッド。第4位、秘密結社鷹の爪ネオ。第3位、フェイトゼロセカンドシーズン。第2位、これなんていうんですか、評価かな、うん、氷のお菓子って書いて、あの米沢穂積さんだったかな、うん、なんか原作をアニメ化したとこってやつで。1位、さっきアチカガ編、アチガ編かな、アチカ編エピソードオブサイドへ、うん。というわけでそんなね、アニメ新番組注目度ベスト10、そんな第10位から1位だったわけですけどね。ですね、知ってるのはですね、まあ脳痛みな見てますからね。声入ってね、嘘、聞こえない、踊らないトリプル、うん、わかるでしょ、入ってない、ちくしょう、声張んなきゃダメなんだね、うん、あ、声張ってねえか、うん、声張んなきゃダメなんだ、今日なんかマイクの調子悪くてさ。でね、そんなランキングなんですけども、9位と8位以外は一本も知らないですね。このサキっていうこれ1位のやつは、あの女の子麻雀やるっていうやつらしいんですよ。知らないんですね、本当。 TVK とかでやってるんでしょ、どうせね、うん、超曲とかでやってるやつ。2位は京アニでって言うんだけど知らないんだね、本当。原作はなんか聞いたことあったけどね。でフェイトゼロは今もやってるでしょ、なんかさあ、これはゾンビですかっても知らない。最近そういえばゾンビ流行ってんだね。いやー、紹介しといてなんですけどね、多分9位しか見ねえっていうね。ノイタミナは見てんだけど、ノイタミナにもあれ一言あるね。ノイタミナさ、僕は去年ぐらいから見てるんですよ。ちょうど去年のフラクタルから一時期抜かしたね、なんだっけ、桜ドロップじゃねえや、ひまわりドロップキックじゃなくて、なんかあったじゃないですか、ほら、アニメにもなった、映画にもなったやつ。フェイトゼロ面白いんだ。そっか、見なきゃダメだな、フェイトゼロ。フェイトゼロ、アニメ好きの友達にもさ、いや、面白いからフェイトゼロいいよって言われてる、ね。いや、見なきゃなと思ったんだけど。で、ノイタミナね、夏ぐらいのやつは1個抜かしたんだね。で、フラクタルと、4月抜かしたのか、だから、あの花とって、まあ、見てたわけですけどね。なんでノイタミナってあんなこう物足んないんすか、なんかちょっとさ、この間やってた、あれ、なんだっけ、本当に、ブレーンとしてのアシスタント欲しいです、本当にこう、あれね、ってこう言ってくれる人。俺の TVer やってくんねえかな。あ、で、ブラックロックシューターとギルティークラブも見てたんですけど、なんかね、もうちょっとないよ、って。もうちょっとなんかがっつりねえのみたいなさ。ギルティークラウンもね、最後まで見たけど、ほんとね、中途半端だったもんね、最後まで、ほんとに。まあ、最後感動したけどね、中途半端だと言いつつさ、ほんと。なんであんなっちゃったかな、とか思いつつさ、ほんと。いやー、で、ブラックロックシューターあれでしょ、私たちって友達だよね、私たちの世界よね、的なさ。てめえらは中心に世界回ってるわけじゃねえからな、と思って、みんな中心だと思ってるよ、この野郎っていうあの感じ。ガタガタ騒ぎやがってこの野郎。1話とか2話泣いたんですよ、僕。特に1話なんかもういい話だねって、その友達と喋っててさ、こんないい話ないねとかって言ってたんだけど、 3話ぐらいから、なんだこれコメディじゃねえかこれと思って、なんだこの野郎と思って怒って見てて、最後やっぱり私たち元気だよねって言うと、やっぱちょっと元気になっちゃう自分が悔しいよね本当。しかもほら、まあアニメに思い託すっていうかさ、まあ僕は現実に言えば3月1日に友達一人切ったわけですよね。20年間付き合ってきた友達をバッサリと切ったっていうね。でもうブラックロックシューターの世界ではこうずっと続いてってくれるんだと思えば、ああよかったなみたいな、こういうこと言ったら危ないって言われたね最近、うん、ちょっと狂信的なんじゃないかって言われた、ちょっと思いを託しすぎるってさ。でもそういうことでしょ、でもこうアニメ見るって、というわけでね、あのそんな以上ランキング 2.4 キロでした。というわけでですね、今日はこのまんまレビュー 2.4 キロっていきたいところなんですけども、今日はメールが募集してましたから、メールをね、あの紹介したいと思います。はい、今日のテーマ何でしたっけね、あ、春におすすめのデートコースというわけでですね、あのメールが来ております。というわけでまず1つ目はですね、ラジオネーム、もう常連さんだ、もう読みたくないぐらい、これ通じるからねこういえば、ラジオネーム神奈川太郎さんから毎回ありがとうございますね。おすすめのデートコースは、春は花粉も多いので家でゲームとかも楽しいのではって、もうバッサリ否定をされてるっていうで、あとは漫画の影響で最近始めた競艇場に行ったんですが、これが意外に面白かったんですよ。賭け金なんて100円でいいんです。勝ち負けじゃなくて臨場感です。お菓子とか飲み物持ってレース予想も楽しいですよ、ということで、ね、競艇場いいね、競艇場。でもさ、やっぱりせっかくニートやってるわけだから、やっぱり母親からね、おい5000円よこせ、はあ、よこせじゃないね、母親の財布から、いや文学だからね、これ文学の話よこれね、5000円抜き取り、それで一発かけるっていうね、こういうワンコーナーどうでしょうこれね。こっちさんと俺がこう協定で破滅していくっていうのをちょっとこうドキュメンタリータッチで描くっていうね、あの2年目を迎えるにあたっての新コーナー、あのジョニーの協定大作戦っていう、こうね、そういうこう、でも俺とこっちさん結構そういうとこ豆ですからね、特にレディオ 2.4 キロ、あの毎週聞いてくれてる人なんかはね、やっぱり結構そういうチェックする人多いから、結構当てちゃうんじゃない、山を。やばい、ちょっと母親の財布今日盗もうと思っちゃった。いや違う、でも JJ ですよこれ、本当にこれね、本気で取られるとね、このラジオ聞けないですよ本当に。バカ野郎って言ってくれればいいんだから、本当にやったことない、やったことない、うん。料理か、今チャットでね、あのもらったんですけどね、料理か、料理いいね、家で料理。俺ね、一つだけできる料理あるわ。じゃがいもをね、電子レンジに入れてね、ふかすっていうか、こうやりするわけで、皮むいて熱いんだよ、でも熱いうちに皮むかなきゃいけないから、でそれをグッグッグッグッこう潰して、そこに片栗粉とチーズ入れて団子状にして、それをね揚げるわけ。これうまいんだよ俺、この揚げ物やらせると俺結構うまいんだよね、うん、ポテトとかそっち系うまいんだよ。じゃがいも使う揚げ物はうまいんだね。だから俺は、うちの弟がお前のポテトは絶品だって言ってた。あの本当にお前の作るポテトはうまいって、別に作ってるって言ってても揚げてるだけなんだけど、でもそこポテトとプラスなんかもう一個ね、そうです、だから料理いいね、うん、どうすか、あのおすすめデートコース、割とほら 2.4 キロ男性ファンが多いでしょう。あのツアーですよ、あの声ちっちゃくなってるけど、どんどんなんで悪いことしてるみたいな感じになってるのか分かんないけど、みんなで行くわけよ、ギャンブルってで当たったらどんどん賭け金でっかくしていくわけね。こう、よし俺2番取ったとかつって言ってさ、最初はダビスタから始めましょう。だから、うん、でもダビスタでやったらこう変わってくんね。いや、やりたいな、寺山修司風にですよ。そうですよ、いやいいね、いやチャチャさんいいですね、本当ね、これいいタイムで入ってくるね、本当。イデオンさんもいいタイムで入ってくるわ、本当。もうチャット欄ね、うん、これ見てない人は分かんないけどね。でね、続いてのね、メールですけどね、続いてのメール、あーこれまた常連さん、桜じゃないですよこの人は、神奈川太郎さんにしても この人にしても桜じゃないですから、 熱心リスナー、ラジオネームそっちどっちさんから、ジョニーさんこんにちは、いつも楽しく拝聴させていただいて、ます。デートということですが、やっぱり横浜ですかね。みなとみらいの夜景は写真に持ってこいですしね。大さん橋ふ頭とかいいですよね。明日から赤レンガの夜景とか見てたらロマンチックですよ。いや、そっちどっちさんね、まあ、常連さんだから言うけどね、これ分かってないんだ、これ。いや、藤沢でっていうとこをカッコしといたはずなんだけど、あ、そんなこと言ってないね。でもね、横浜、まあ、これはもう無敵のデートコースよ。だって俺今年の頭家族3人でたまたまちょっと行ったんですけどね、ここで俺は俺のティファに告白したら絶対落ちたはずだなと思ったもん。俺あの時ティファがなんだかんだ忙しいっていう時に、もう俺は片思い辛いって言って告白したからな。あの時俺なんでそういう告白の仕方するんだろう。え、何チャット欄なんだ。あ、夜のディズニーランドのモノレールとかいい雰囲気あるよ。人が少ない時間、時限定だけど。まだ雪地2枚いるんだよね。これちょっとティファに行ってみるのありだね。ちょっとティファ、俺と一緒にディズニーランド行ってミッキーにボディブロー食らわせねえかっつって行ってみるのありかもしんないね。ティファそういうの好きだからね。ティファあの文学少女ですからね。あの町田港とか好きだから、割と俺のそういう破天荒な生き方、破天荒って言ってもおとなしい破天荒だけど、割とそういうのいいって言うんだよね。でそういう優しいとこ好きなんだな。話どんどんつれんね、俺。しかし、いや違う、あのね、触発されるんですよ。あのね、やっぱりリスナーさんうまいです。やっぱりこう俺のとこポッとついてくれるのがね、ほんと。でもね、レビューあるからね、あのね、ほんとね、そうささっと行かなきゃなんないんだけどね。でもね、そっちどっちさんの話で言えばですよ、行きたいね、ほんと。でも実は前俺のティファとねデートしたことあるんですよ。横浜赤レンガデートは、その時僕映画見に行ったんですけどね。でもね、その3年前に初めて会った時は俺のティファに対してそんな盛り上がりなかったから告白するっていうモードじゃなかったんだけど、思い出しちゃった。もう今日レビュー休んでもいいっすかね、これは。ほんとね、あーでも YouTube 版にね繋がるやつだから、そうで休むわけいかないんだ、ほんと。赤レンガか。じゃああれだ、協定場行った後にディズニーランド行って赤レンガ行くっていうのは今のとこゴールデンパターンだね、これね。そしたら絶対落ちる。うん。あ、でも夜だから大変だな。そうか。そうか。大変だな。こっちさんに車出してもらうしかねえな。これ短時間で行動するにはな。で、続いてもう一個メール来てますね。ラジオネームいちごさんから。こんばんは。生放送いつも楽しみにしてます。私は春にデートをするとしたら、お弁当を作ってピクニックに行きたいです。お天気の日にレジャーシートを引いて、好きな人とまったり過ごしてみたいです。泣けるなぁ、ほんと。でも大体こういうね、いちごさんみたいなタイプはね、意外と彼氏いたりするんだね。いやーな、あのね、やっぱもう、いや、まだ30じゃないですから、アラサーどまでも言えないですよ、本当にね。こんな情けない男ですけども、やっぱ29年間生きてきてるとね、あ、この子感じいいなって思った子にはいるんですよ、大体。あー、なんだよ、畜生、私はって言ってることは女の子ですよね。お、私はそうだよね。いいね、このいちごさんをぜひですね、あの4月15日 の横浜あたりでやるあのレディオ 2.4 キロ恒例 のお花見大会にぜひ来てもらいたいですね、本当に。そこでちょっといちごさんとよく語り合いたいですね。あ、でも好きな人とまったり過ごしてみたいだもんね。あ、分かった。じゃあさっきので言えば、まず協定場行って、で、イデオンさんが言ってくれた、なんだ、ディズニーランド行って、あ、これ夜だから、夜だから最後にしなきゃいけないから、協定場のそばの公園でレジャーヒート敷いて、おにぎり食ったら5000円かけて、で、交通費がなかったらそのまま横浜あたりだから、アクアライン海ホタルの下を泳いでディズニーランド夜行って、っていうのはいいんだね。あ、いや、俺はいいけど俺のティファ大丈夫かな。まあ卓球顔だからね、まあ体力あるから。あ、いや、いいな。でもデートしたいっすね、ほんと。あのね、やっぱりですね、こんなリスナーさんからですね、もうご件もですね、やっぱり これがいいんじゃないか、あれがいいんじゃないかっていうね、まあ、別にあのティファを落とすための、お、ロクちゃんに内田裕也出てる、でもところで、あ、それいいんだけどね。あのいろいろ意見もらいましたから、やっぱりこのうちのですね、どれかはやっぱりティファとちゃんとやって落としたよって、やっぱこうちゃんと伝えたいね、やっぱりね、あ、やっぱ結果報告したいですね、というわけでですね、いろいろ、いい意見もらいましたんで、これぜひですね、私のこの人生に、あのリア充になるためにきっかけを作るのにしたいと思います。はい、というわけで、今回のメールテーマですね、春にデートするならどこでした。はい、というわけで続いてはですね、こちさん言いますよ、レビュー 2.4 キロ、
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで、レビュー 2.4 キロですけどもね、あのね、今ロクちゃんでね、内田裕也出てるって言ったのは、あのビートたけしがね、内田裕也の真似してただけだった、横目で見たらそう見えただけね、うん、でね、うまい、この再生回数、
そうなんですよ、あれ YouTube ね、
あの今ね8910回確か言ってたんですよ、生放送前にチェックしたらね、再生回数ね、ほぼ海が凍るだけで持ってるっていう、これが悔しいところだね、ほんと。あとは全部5とか4とかさ、あの2とかね、うん、そんな中、そんなやつの中1個だけ1900とかってあると、なんだこれっていうね、だから海が凍るの再放送とか、あのまたテレビでやってくれるたびに他のにもおこぼれに預かれるっていう、うん、でほら、なかなかさ、ちょっとナンパ全楽連あのチェックする人とかなかなかいないと思うんですよ、やっぱりね。でまた聞いてりゃ、またこいつ悪口言ってやがると思って、またまとまりない喋りしてって思われたら悔しいしね、それはそれでね。だからね、そういうとこあるわけですけどね、あの、あれはすごいんですよ、本当に。どうなっちゃってるのかね、あれタイミング良かったんだね、うまい、これは。ちょうど、金曜ロードショーでやるって言った時にね、あのタイミングがあって紹介しましたからね、あれは。今度からハリーポッターとかばっか紹介しようかね。そしたら嫌顔にも伸びるでしょ、ほんと。何がいいんだ、こんな子供が覚醒剤みたいなのやって、魔法の放棄乗って、なんか夢の世界みたいな頭回しになったようなやつ、何がいいんだってこうやりたいですね、ほんとね、というわけで、時間がないんですけども、レビュー 2.4 キロです。というわけで今日の一冊目ですね、いいですよ、この間亡くなっちゃいましたけどね、吉本隆明でね、心的現象論序説、読んだんですよ。でね、あの、相変わらず難しい本だっていうのはよく言うじゃない、難しいんです、またね、さっぱり分かんないんだけど、その自律神経でもう前が見えないっていう状態でしょ、最近本当にさ、もう考えてみれば一年中そんなこと言ってるんだけど、でもそのこの本で言ってるのが、心ってのはなんだって、心として浮かぶものなんだ、心的に浮かぶものってのはなんだっていうことをまあ探ってる本なんですよ。で吉本さんがフロイトとかのこう、ね、話を引用してまあ紹介してるんだけど、これ読んでるとさあ、やっぱり難しいんだけど、こうこの俺のモヤモヤがね、一瞬スッキリするんだね、なんか読んでると、ああそっかみたいな、なんか全然わかんない感覚でしかないんだけど、まあ、そんなくよくよすることねえかなみたいな感じになるんですよ。で多分なんでそうなるかっていうと、やっぱりこう吉本さんも多分こう、ね、最初の方で言ってるんですけどね、やっぱ自分はこういう、ね、哲学って言ってもこういう、こう精神的なそういうものに関しては専門的じゃないんだっていうわけ、一文芸評論家でしかないわけだけどみたいなことを言ってて、でもそれでも自分がやるしかなくて他にやってる人いないからみたいなことを書いてあってさ、やっぱその吉本さんもこう探っていく姿勢と自分がこう探っていく姿勢みたいなとこ、多分読んでてシンクロするのが分かんないね、読んでてね、すごい面白くて、でちょっと僕ね、自慢でもなんでもないですけど、たまになんかちょっとこうパニックる時あるわけですよ、そこそこあのなんか割と世界系のさ、地球がぶっ壊れる話とか読むとさ、あーってなるわけ、デビルマンとか読むと、あーっていうね、エヴァンゲリオンだから最後のやつとか見ると、あーこういう風になったらどうしようってさ、多分本ばっか読んでるから、多分なんかちょっとこう煮詰まっちゃうんだきっと読んでて、で うわーってなった時にたまに困っちゃうんですよ、そういう時ピヨっちゃって。でも最後にこの本の結論でやっぱ最後はすごい印象に残るってのはよく言うけど、やっぱその妄想っていうかその頭の中で起きたことってのはそのやっぱ現実に影響しないんじゃないかみたいなことを言っててさ、さらっと書くんだよね吉本さんが。それ読んですごい勇気づけられたんだね俺でね。何が言って分かんなくてもなんかこんな風に興奮できたりする部分があるっていうのはなんだかなと思ったらね、もう一個はねやっぱ吉本さんね文章がすごく上手なんですよ。やっぱり歯切れいいんだよね、やっぱりリズムがよくてトントントンって読めちゃうって、やっぱこの辺ってセンスだよなと思って、この一冊はですねとってもおすすめですね。多分角川文庫とかでもなんか出てるっぽいんで、ぜひですねお手に取っていただけたらなというふうに思います。はい、というわけで今日の一冊目は吉本隆明で心的現象論序説でした。というわけですね、続いて2冊目、あと時間がないですね、あと8分しかないですからね、ちょっと短めにささっといかなきゃならないけどね。今日の2冊目ですね、ようやく読みましたよ。もうね本当はね10分ぐらい喋りたいんだけど、多分俺のこの感想はきっとこの本のこの要領をね語り尽くせないね、きっと魅力を。というわけで今日の2冊目はですね、もう大好き、もうほとんど毎月紹介してますけど、トルストイで戦争と平和、これようやく読み終わりましたよ。2ヶ月ぐらいかかったかな、他の本もちょこちょこ間挟んで読んでたんだけど、これねやっぱりですね、名作ですよ。もうそれ以外何にも言うことない。この本を読めばね他の本いらないとまでは言わないけれども、他の本も面白いけど、デビルマンいいね、デビルマン、チャットランいいね、もうチャットランもあるしで、あとまた放送後期やりましょうこの後ね。でね、戦争と平和ですけどね、もうね599人の登場人物が出てくるんですよらしいね。それで最後そう書いてあったけど、やっぱりアンナカレーナと一緒ね、全員印象残るんですよやっぱり。まあそんだけの分量があるからっていうこともあるんだけど、思い出すの、そう戦争と平和559人出てくるのね。で、まあ、全部嘘だけどさ、599人思い出せるなんて嘘なんだけど、思い出せそうな気がするって思わせるだけでも大したもんじゃない、トルストイってさ。でねやっぱりそのまあ単純なメロドラマですよ、まあ真珠夫人みたいなもんだ、なんだ話、またさ人妻が不倫したりとかそういうこともあるんだけど、読んでるとやっぱ最後まで読むとさ、何に感動するって、まずトルストイの その人物描写ですよね。でやっぱ すごいこう的確に捉えていくわけ。まあドラマとしてはその展開としてはそれも前もやったんじゃないかなってことで、それ突っ込みどころも多少あるんだけども、4巻で長いからね、多分全部で1900ページぐらいのもんなんですよ。でもねもう読むの夢中ですよ、全部集中力持ったら読めないんだけども。難しいとこもあるの、その歴史とかナポレオンとそのロシア軍のね、まあ、戦いを描いた本なわけですよね、話のメインとしてはさ。だからその歴史踏まえるってとこは難しいとこもあるんだ。だけどやっぱその大きな歴史のうねりとね、やっぱりそれにこう参加せざるを得ない、ましてや巻き込まれるその市民の生活っていうものがさあるとさ、やっぱ読み応えとしてはですねとっても重厚ですよ、本当に重層的っていうのかな。で最後のエピローグなんかもやっぱトルストイって人はねうまいんですよ。何の気の別にね、大してドラマのない生活を最後エピローグに持ってくるわけ。特に何もないんだよ、家族集まってああ楽しかったって話なんだよ、多少の生活の不満があるって話なわけ。やっぱこう書けちゃうってのはね、自分が今書いてみてね、やっぱこれって難しいことだよなと思って読んでて思ったね。でその後エピローグ、まあ1部と2部ってのがあるんだけどさ、最後のエピローグに2部になるとね、本当にね戦争とはなぜ起きるのか、人間とは何だっていう、そのトルストイの評論みたいな話になるわけ。だからその歴史的なところとそのある意味生活的な部分と、そのトルストイの俺はこう思うってこと言うんだね、俺は人間ってこうだと思うんだっていう、やっぱその自分はこう思うっていうことを言われるとさ、 それ正しいかどうか分かんない、難しいとこもあった、正直言えば。だけどね、やっぱこれ憧れるね。俺はこれはこうなんじゃないか。熱いんですよ、要は。やっぱこの熱さっていうものはね、やっぱ読んでるとね、ひしひしと伝わってくるので、これを進めなかなかちょっと時間かかると思うんですけど、あの、ね、まあ、いろんな版で出てますんでね、きっと多分公文社文庫からでも分かりやすい最近っぽい役でも多分出てると思う。俺が読んだのはまあ新潮文庫だったんですけども、おすすめですんでね、ぜひぜひぜひこれは読んでいただきたいです。はい、読んでいただきたいって上から目線でごめんなさい。あのなんかいいかなって、もし本屋さんとか行ってあのざっと見て、あ、もうなんとか読めそうだなと思ったらね、面白いんで、あのおすすめです。はい、というわけで今日の2冊目ですね、トルストイで戦争と平和でした。でね、あ、でねで入ったね、最後今日3冊目、あと時間が3分しかないですからね、まあ2分ぐらいだ、うん、今日の最後はですね、これですね、どれだっけ、あ、これこれね、3分じゃなくて2分じゃなくてもっと時間欲しいんだ本当はね。今日の最後の3冊目はですね、なんだっけ最後のやつ、あれだ、あった、ウィリアム・コッツ・ウィンクルでね、ドクター・ラット、ストレンジ・フィクションっていう、まあそういうシリーズから出てる本なんですけど、あのね、ネズミがまあ主人公の本で、動物たち、世界中の動物たちが謎の声を聞いて、その反乱を起こす、人間に対して反乱を起こすっていう話で、で唯一ドクター・ラットっていうネズミだけはその動物側につかなくてっていう、まあ話なんだけどさ、これがね、ブクロクの評価すごい悪かったけどね、 3.19 って言ってね、なんだ随分評価悪いじゃないかと思ったんだけど、30年ぐらい前の幻想文学大賞っていう海外の賞で賞を取った作品らしくて、でずっと翻訳待たれてたんだけど、翻訳せずにようやく30年経って翻訳っていう話なんだけどさ、これがね面白いんだ。昨日読んだからね、いろいろ語りたいんだけどね、まず結構残虐なんですよ。そのドクターラットが住んでるところは、あのラボっていうか研究所でね、いろいろこう猫の尻尾焼いちゃったりとかさ、犬になんか犬の鼻にこうライター近づけて、こうそれで犬がわーっとなったりとか、そういう研究をしてる研究所なわけで、そのドクターラットっていうのは人間側に唯一つく動物で、多分人間を象徴的に描いてるやつだと思うんですよ、人間のある一部分をね。で次は動物たち、反乱を起こす動物たち、これをね動物たちの主観で描くんだけど、これが面白いんだよ。その動物がなぜそういう風な行動をするかっていうところをまあ描くんだけどね、これがね動物たちの心情をねやっぱこう描く、この想像力ね、僕ここ感動してですね、これねおすすめなんで、ちょっとブクロクの評価悪いっていうとかちょっと不安なんだけど、やっぱ進めづらくなっちゃうんだけど、こういうのあると、おいジョニーステマやってんじゃねえって話かもわかんないですけどね、あのこれもとってもおすすめですんで、基本的にレビューはあの僕が気に入った本をね、やっぱねこうおすすめだ、読んでほしいっていうのしか紹介したくないんですよ。やっぱつまんない本と紹介するの嫌じゃないですか本当ね、うん、というわけでですね、もうエンディングもごめんなさい、時間オーバーしちゃったけども今日は、というわけでですね、グダグダにしちゃったけども、このドクターラットは本当におすすめです、はい、というわけで今日の3冊目はですね、ウィリアム・コッツウィンクルでドクターラットでした、はい、というわけで以上レビュー 2.9 でした。はい、というわけでエンディングですけどもね、いやすっかりすいませんね、1時間オーバーしちゃった、1時間ってのは区切りだったんだけどね、なんか生放送ダメだね、ほんと楽しくなっちゃってな、ほんともうこれ実際に文化放送だったらもうありえない時代ですよ本当にね、まあ、もうちょっと段取りしっかりしてるからね、というわけでですね、レディオ 2.4 キロではですね、メール募集、メールテーマがある時以外でもメール募集してますから、俺あのデートコースやったぞとか、俺も協定やって5万取ったぞとか10万取ったぞとか、そういうねジョニーもやれとか、そういうメール募集してます、はい、というわけであんまりね時間がオーバーしちゃうとまずいんで、あ、今 今日はこの辺でということですね。はい、でも本当にメールくれた皆さん本当ありがとうございました。また来月もどうかよろしくということで、はい、というわけで以上レディオ 2.4 キロでした。また来週。